ローマ人への手紙6章8節から11節です。それではお読みいたします。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。私たちは知っています。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。なぜならキリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。同じようにあなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。それでは宣教をお願いいたします。神に対して生きている私たちと対して宣教をお願いいたします。
お祈りを捧げます。天の父なる神様、あなたの聖なる御名を心から賛美申し上げます。今日も私たちをあなたを礼拝するためにお招きくださり、主の日の礼拝をお捧げできますことを心から感謝を申し上げます。すぐる一週間もさまざまなことがあり、東教会でも親しく交わりを持たせていただいていた三原照子姉妹があなたの身元に召され、その葬儀が執り行われました。どうかご家族の上に主の豊かな慰めをお与えくださり、あまりにも突然に三原姉妹を天に送ったことの喪失感でご家族が押しつぶされることがありませんようにお守りください。また主よ、先ほどの祈りもありましたけれども、全国的に大雨が降り大変な被害が出ていることを私たちはニュースを通して知っております。どうか被害にあるお一人お一人が、お一人お一人にあなたの豊かなお守りがありますようお願いいたします。またご家族を亡くされ悲しみの中にある方々を主がお慰めください。さらにその地域にある教会を主が励まし、光を放つことができますようにもお持ちください。父なる神様、私たちはこれからあなたの御言葉に耳を傾けようとしています。どうか耳を持って聞いた御言葉が、恵みによって私たちの心の中に植え付けられ、私たちの中で良い生活の実を結ぶこととなり、あなたの御名がますます聖なるものとして賛美されますように。聖霊様の豊かなご支配を期待して、私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はご一緒にローマ書の6章8節から11節の御言葉に耳を傾けるよう導かれております。文脈としては、話の流れとしては6章1節から来ています。これまでも幾度も確認してきましたが、パウロは恵みによる救い、信仰による救いを語ってきました。罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れるという言葉に代表されるように、神の圧倒的な恵みによる救いを語ってきました。しかし残念なことに、そのパウロの教えを悪用する人たちが出てきました。恵みによる救いという素晴らしい教えを悪用する人たちが出てきた。それは恵みが満ち溢れるならば、もっと罪を犯しても良いではないかという考え。6章1節にありますように、恵みが増し加わるために罪にとどまろう、そういう考えです。そういう考えを持っている人たちと対話をするかのように、パウロは6章1節から語っていきます。 パウロは恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうかと言いつつ、二節では決してそんなことはありませんと語ります。絶対にあってはならないことだ。私たちは罪に対して死んだではないか、そうパウロは語ります。三節から五節ではそれをバプテスマと関連させます。私たちがイエス様を救い主として信じた時に受けるバプテスマはイエス様と結び合わされることを意味しています。イエス様の十字架の死と結び合わされ私たちも死ぬわけです。そしてそれだけではなく、復活したイエス様、死から蘇ったイエス様とも結び合わされて私たちも新しい命に歩むことになります。先週は5節から7節をご一緒に見ていきましたが、そこでは罪から解放されているという表現が使われていました。罪の体が滅ぼされ、罪の奴隷ではなくなり、罪から解放されている、そんな私たちがなおも罪の中を喜んで生きることができるはずがないというのがパウロの主張です。今日はその続き、8節から11節の御言葉に共に聞いてまいりますが、パウロはこの問題を重要なこととして捉えていたのでしょう。繰り返し繰り返し様々な言い方で語っていきます。しかし同じようなことを語りつつも、こう少しずつ発展させて語ります。まず8節ですが、パウロは7節で死んだ者は罪から解放されていると語り、この8節では信じていることを確認するように次のように記します。8節を読みしますと、私たちがキリストと共に死んだのならキリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。これは3節から7節で語ってきたことをまとめたような言葉です。パウロは私たちがキリストと共に死んだのならと語っていますが、これは私たちはキリストと共に死んだのですから言い換えることができます。バプテスマが象徴するように、私たちはキリストと共に死んだ、それならば私たちはキリストと共に生きることにもなります。最初の私たちがキリストと共に死んだのならというのは過去形で書かれていますが、続くキリストと共に生きることにもなるというのは未来形で書かれています。やがての復活の時のことも含んでいると言えます。もちろん救い出された直後からキリストと共に生きていますし、この地上の命を終えた後も私たちはキリストと共に生きることになります。そのように語ったパウロは9節と10節ではキリストに焦点を当てます。9節を私たちは知っていますと初めてキリストが何をされたかが語られます。9節と10節、私たちは知っています、キリストは死者の中から蘇ってもはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。先ほど申し上げたように、パウロは9節を私たちは知っていますと始めて、キリストは死者の中から蘇ってもはや死ぬことはありません、死はもはやキリストを支配しないのですと、そう語ります。これまで幾度も確認してきたように、キリストは私たちの罪のために死なれ、死者の中から蘇られました。そしてもはやキリストは死ぬことはありません、死はもはやキリストを支配しないと語ります。そのように語る理由として10節です。パウロは なぜなら、キリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは、神に対して生きておられるのだからです、と語ります。パウロはまず、キリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれた、と言います。キリストの死の決定的一回性が強調されます。キリストは二度も三度も死ぬ必要はありません。繰り返される必要はないのです。ただ一度死なれました。完全で完璧な十字架の死であったのです。これまでも再三確認してきましたが、キリストは私たちの罪のために死なれました。アダムの罪によってもたらされたのが死でした。キリストはその罪を背負い、十字架上で罪人となられ死なれました。しかしキリストは死んで終わりではなく、蘇られた。死者の中から蘇られました。旧説の言葉を借りるならば、死はもはやキリストを支配しないのです。キリストは罪によってもたらされた死を味わわれたわけですが、その死を打ち破って復活された。そのキリストは罪に対して死なれ、復活されたキリストは神に対して生きておられるとパウロは語ります。神に対して生きておられる。キリストは地上を歩まれた時もそうでした。徹底して神に対して従順に生きられました。神であるお方がへり下り、罪がないにもかかわらず十字架の死に従われた。それは御父の思いに生きられたからでした。徹底してキリストは神の御心に生きられました。そして今もキリストは生きておられ、神の横で私たちのために取りなしをしておられると聖書は語ります。死なれたイエス様は復活され、天に昇っていかれました。ということは当たり前ですけれども、今も生きておられるのです。神に対して生きておられる。そのように語ったパウロは11節で次のように語ります。同じようにあなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。パウロは11節を同じようにと始めます。そしてあなた方もと言って読者たちに向けて次のように命じます。あなた方もキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり神に対して生きているものだと認めなさい。10節とほぼ同じことが語られています。十節では、キリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれた。キリストが生きておられるのは、神に対して生きておられるのだ。それと同じように、パウロはそのキリストがなさったことを私たちに適用します。十一節は、十節とほぼ同じことが言われているわけですが、重要な言葉が付け加えられています。それは、キリストイエスにあってです。キリストイエスにあって。別の聖書では、キリストイエスに結ばれてと訳されています。キリストイエスに結ばれて。私たちは御子を信じ、バプテスマを受けたことによって、御子と結びつけられた。御子と一つに結び合わされ、御子が死なれた死と一つにされ、御子が復活された命とも一つにされました。パウロは11節で改めて、キリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものだと語ります。パウロはもう口酸っぱく繰り返します。耳にタコができるほどに、 罪に対して死んだという事実を繰り返します。恵みが増し加わるために罪の中に留まろうという人たちに対して、徹底して罪に対して死んだものだということをパウロは伝えます。パウロはここまで幾度も繰り返しその事実を伝えてきました。しかし11節はそれだけでなく、さらに発展した事実を伝えます。それはあなた方は神に対して生きているものだということです。あなた方は神に対して生きているものだ。かつては罪を喜び、罪に生き、自己中心に生きてきた。それが自由だと思い、それこそが喜びだと思って生きてきたかもしれない。しかしあなた方は罪に対して死んだ。そして死んだだけでなく、神に対して生きているものなんだ。そうパウロは伝えます。これまでは滅びに向かって生きてきた。しかし救い出され、生きる方向が変えられた。キリストを信じたあなた方は神に対して生きているものなんだ。そうパウロは伝える。神に対して生きるというのはこう分かりそうで分からない言葉のように感じます。しかし逆の言葉を考えれば分かりやすくなります。神に対して生きる。その逆は反対は罪に対して生きるです。罪に対して生きる。先ほど申し上げたように、罪に対して生きるということは、自分勝手に、神様のお考えではなく、自分がやりたいように生きる。自己中心、欲望の赴くままに生きていく。しかし私たちはそこから救い出された。罪に対して生きてきた人生から救い出された。そのことをパウロは、罪に対して死んだ。とそう表現します。しかし罪に対して死んで終わりではありません。キリスト者の人生は罪に対して死ぬことから始まるわけですが、死んで終わりではない。次があります。それが神に対して生きるということです。古い人が十字架につけられ、罪の体が滅ぼされ、罪の奴隷から解放されたならば、次があります。それが神に対して生きるということです。先ほど説明したように、罪に対して生きる生き方とは真逆です。自己中心から神中心の生き方へ、古い生き方を捨て、罪の生き方を捨て、新しい生き方へ。それは、神の御心に生きる、神のお考えに生きる生き方です。自分の思うがままに生きるのではなくて、何が神に喜ばれる生き方なのかに思いを向けていく。そして、キリストに、イエス様に似たものへと作り変えられていく。その点で、これまでとは全く違う生き方です。またこの11節で、パウロが命じている言葉に注目する必要があります。それはパウロは、認めなさいと命じています。認めなさい。第3版の聖書では、思いなさい。というふうに訳されていました。しかし新しい聖書では、認めなさいと変わりました。この箇所は様々な訳が提案されています。思いなさいとか、考えなさい、わきまえなさい。まあそう訳している聖書もありますが、認めなさいというのはとても良い訳と言えます。神の御言葉によって示されていること、知っていること、語られていることを、まさにその通りだと認める。自分が罪に対して死に、神に対して生きているものだと認める。事実を事実として認めるのです。 思う考えるも似ているように思えますが、私たちは事実を事実として認める。私たちの気分がどうのこうのではありません。心の中の平安とかそういう話ではないのです。感覚的なことではなくて、御言葉が語っている事実を認める。私の古い生き方は終わっていて、神の前における新しい生き方が始まった。私たちはただそのことを認めるのです。事実として認め、しっかりと掴んでいく。そうでないと、その日の気分によって、いや今日はちょっと救われてる気分とか、なんか今日は調子悪いから救われてない気分とか、そういうことに気分によっていつでもコロコロコロコロと救いの事実が変わってしまう。そうではなくて、聖書が語っている事実を事実として認めていく。そうでないならば、いつまでもふわふわふわふわした信仰の生涯になってしまうのです。パウロは恵みによる救いを語ってきました。罪を覆い尽くして余りある恵みを語りました。しかしその教えを悪用する人たちが出てきた。それに対してパウロは11節で次のように語ったわけです。あなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。あなた方は罪に対して死んだものなんだ。しかしそれで終わりではなくて、神に対して生きている。これがこれまでも触れてきました聖化の歩みです。聖なるものとされていく、キリストに似たものとされていく聖化です。聖化とは、私たちを罪の習慣から解放します。そしてキリストのような思いや気質を形作るようになっていく。まあ、そういった全人格的な変化が聖化です。それは聖霊によってもたらされます。イエス・キリストを信じ、救われた者には聖霊なる神様が与えられ、私たちのうちに住まわれます。その聖霊によって私たちは変えられ続けるのです。さらに、私たちは救われる前には持たなかった渇望が与えられます。渇望とは、喉が渇いているように、喉が渇いて水を求めるように、ごしきりに望むことを渇望と言いますが、渇望が与えられます。何を渇望するのか。それはいくつもありますが、例えば、神を求めること。清さを求めること。神の皆がこの世において、崇められ栄光を受けること。身近なところで言えば、神に祈ること、神を礼拝すること、神を愛すること、神に仕えること、神を崇めること、神に喜んでいただきたいということ。さらに、他の人を愛し、その人に益になることをしたいということもそうです。もちろん、他の人を愛して、その人の益になることをしたいという思いは、救われる前にもあったことです。しかし、それは多くの場合、特定の人だけだったのではないでしょうか。救われた私たちは、関わるすべての人に対して、そのような思いを持つように、だんだんと変えられていく。罪から救われた私たちは、これらの思いを求めるものに変えられていくのです。それが、聖なるものとされていく、その聖化の歩みです。私たちは、キリストと結び合わされ、身分がすっかり変わってしまいました。そのことを心に留めたいと思います。それは私たちがイエス様と私たちの罪のために十字架で死なれ、その死から復活されたイエス様と一つに結び合わされているからこそ起こること、今すでに起こっていることです。私たちはイエス様と一つに結び合わされています。その恵みの事実の中を生きている。そのようにイエス様と一つに結び合わされた私たちは、パウロの言い方を借りるならば、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めて生きるのです。それはイエス・キリストによって可能になりました。 私たちの努力ではありません。イエス・キリストによってもたらされた恵みです。私たちはこのお方とイエス様と出会わせていただいたことで、これまでとは価値観が変えられた。自己中心的に物事を考えるところから神中心に物事を考えるように変えられ続けています。もちろん今なお発展途上であり道半ばです。その歩みの途上ではありますが、その中にあって私たちは罪に対して死に、神に対して生きているということを認めていく。思い込まされたり洗脳させたりするのではありません。事実を事実として認め、御言葉が語っている事実を心に刻みつけていくのです。ややもすればサタンは私たちに囁きます。そんな罪ばかり犯すあんたは救われてないよ。まあ、それでもクリスチャンかとかって近しい人に言われたことがある方もおられるかもしれませんけれども、そのようなささやきがあっても気にしてはいけません。むしろ救われているからそのようにささやかれるのであって、救われていない人にはそもそもそんなささやきをサタンはわざわざしません。ですから私たちはしっかりと御言葉が語る事実を認めて生きる。最後にもう一度11節をお読みします。同じようにあなた方もキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。この事実をしっかりと心に刻みつけて歩ませていただきましょう。ひととき語られたことを覚えて黙祷いたしましょう。お祈りを捧げます。私たちの救い主イエスキリストの父なる神様、尊い皆を心から賛美を申し上げます。罪と滅びの中をさまよっていた私たちを恵みによって救い出してくださり、神のことをしてくださり、あなたと共に歩みへと導いてくださったことを覚えて心からの感謝を申し上げます。私たちはキリストの十字架と復活に結び合わされ一つとされ、今罪に対して死に、神に対して生きているものであることを覚えて心からの感謝を申し上げます。その恵みの事実をどうかしっかりと心に刻みつけて歩んでいくことができますように。そして置かれている場にあってお一人お一人が神に対して生きていることを証しする歩みをすることができますように、この一週間それぞれが使わされている場にあって主が共にいてくださり励ましてくださりお導きくださいますようにお願いいたします。様々な憂いや悲しみを抱いているお一人お一人のうちに主の慰めと励ましをお与えくださいますようにも重ねてお願いいたします。御言葉を心から感謝し主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。